オステーション。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント。ここはみんなのしゃべり場。リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
イソピーと
ヤマピーのピーってなんだっけ、
よいしょー。6月号、
6月号が最終日ということでね。
そうですね、そうですね、なんとかまだ6月残ってると。
皆様お待たせをいたしまして、
はい、お待たせいたしました。
おまんとさんでした。本当すいません。
はい。
すいません。ね、ジメジメですね、確かにね。
ジメジメですね。はい。ジメジメですけど、このコーナーはお届けしていきたいと思います。平成生まれの吟遊詩人、磯中勇気と。何それ、何それ、あれ、なんだ、
完成放出シンガーの山口浩一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近言ってない感じかな。
言ってないな、全然言ってなかった、
忘れちゃったみたいな。
いや、一瞬にして焦りましたね。とはいえほらやっぱライブしてないからね、はい、
そうですね、確かに、
まあ、インスタライブはしてるけどそこでは言ってないからね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよね。
今久々ですもんね。いや、どうですか、そのライブしてないけど、やっぱそうか、インスタライブとかをやっぱ山口さん定期的にやってる。
そう、もうだってコロナが本当流行るぞっていう2月の終わりぐらいからかな、ずっと、はい、毎週日曜日必ずやってますね。
ああ、必ず。僕もね、うん、1回出させてもらって。
あ、ね、ありがとうございました。本当にも
う
そのためにわざわざインスタ入っていただきました。
そうですね、今ね、僕あのインスタでも3人フォローしてますよ。
お、すごい。誰と誰と
山口さんと、あとちょっと知り合いのカメラマンと、あとこの前行ったカレーうどん屋さん、うん、そこのねカレーうどん屋さんはインスタをフォローするとご飯があの無料で食べれるっていう。
あ、すごい。それはアイルだよね、そういうサービス。
あ、そうそうそうそう。あのね、こうカレーうどん食べた後にこうライスをね入れたいっていうね、太っちゃうやつだけどやっぱ美味しいじゃないですか。
インスタのビッグスリーですね。
インスタのビッグスリ
ー、ありがとうございます。
そうなんです。そんな感じで僕はまあほぼやってないに近いですけど、一応インスタのアカウントは持ってます。
やってるということで、はい、ライブはどうしてる。
いや、ライブはね、あ、そう、ライブはほとんどやってないんですけど、
うんうん、
あの新しい企画をね始めて、ちょうど今日リリースしたんですよ、う
ん、6月の30日に、
6月の30日にちょっと、ね、その話をしたい。 YouTube で新企画を始めたんです。
あ、まだ知らない、俺見てない。
知らないですか、うん、はい、あの磯中勇気を逆プロデュースっていうタイトルで。
エロいね、
エロいね。なんだそれは。それはまあ、あの
逆物シリーズですか。
逆物シリーズちょっとよくわかんないですけど。あのね、
そうですか、うんうん、
ちょっとあらすじちょっと読んでいいですか。
はい、
磯中、
あらすじですよね。
あらすじ、
あらすじ、あらすじでいいんですよ、
ね、あ、裏すじじゃないですよ、はい、あらすじ。あらすじで、はい、言わなくていいってね、はいはい。磯中勇気を逆プロデュース、もっと売れたい、はい、音楽の世界でスターを夢見る磯中勇気が一念発起、音楽プロダクションへの入所を決意する。しかしそこは超悪徳プロダクションダークダックス奮闘。プロデュースしてもらうためには様々な課題をクリアする必要がある。でもその課題をやったからといってとても売れるとは思えない。むしろ逆効果なんじゃ、これじゃあプロデュースじゃなくて逆プロデュースなんじゃっていう、あのあらすじなんですけど、
ああ
というあらすじのもと、あの磯中勇気がこういろいろやらされる、やらさ、あのいろいろこう課題に挑戦していくっていうチャンネルで、うん、第1話はお笑い芸人になってみるっていうのをやってみました。
すごい面白そう。
面白そう。そうなんです。そんな、
ね、なんか裏、あ、裏じゃない、あらすじがさ、なんかあの、
はい、
謎解きみたいでいいね。
おお、あ、なるほどなるほど。いや、これ
すごく好き、
考え
そういうの、はいはいはい、
ちょっとね、ストーリーがあってね、ドラマ調で、そうそうですね、ストーリーがあって、うん、
しかもそのあらすじの下りのところからの一念発起っていうのがね、また、
はい、
あって思いましたけどね。
何のことでしょうって感じですけど、
やめましょう、これ以上はもう今日はこれでおしまいにします。
これでおしまいに。そんな、それで、あの、まあ、お笑いライブをズームでやったんですよ、一応あの知り合いだけ集めて。 うんうんうん、5人ぐらいですけどね、
うんうん、
でその時にあの一応事前にはあの配信ライブをやるからお客さん役で参加してほしいっていうので声かけて、うん、でも実際こう来てみたら磯中がなんか変な格好してお笑いを始めちゃったっていうことで、まあ、みんなまあ予想通りびっくりしてくれて、うん、あのいい絵は撮れたんですけど、そしたら結構その後マジで「え曲やんないんですか?」ってなってえ楽しみにしてたんですけどみたいなちょっとなっちゃってやらないつもりだったんですけど、ちょっとさすがにこれは やろうと、なんか俺やっぱミュージシャンだしと思って
そうだよね、
そこで
そうだよね、
あの久々にこう弾いて歌って、だからある意味それ久々のライブだったかもしれないですね。
ああ、うん、それはさ何、生配信ってこと？
そうその
時 YouTube にもちゃんと載るの？
その時は生配信で、ね、それを、うん、あの編集して、
ああ YouTube にアーカイブみたいな感じで残していくと、
アップしてます。
おちょっとじゃあ見ましょう、一年発起
できた、一年発起、はい、よろしくお願いします。逆のやつ、
逆、
ね、
プロデュース、
あらすじは理解していただけたらと。
いやーいいね、なんかいい、楽しそうだな、そういうのやりたいな。
やりましょうやりましょうね。あの本当はねこの5レディオステーションのニューバージョンもね、そんなノリで始まろうとしてるところなんですけど ね
チョコボール山口になってみたっていう
分かんないよそれ、それ分かんないそれ分かんないですよ、分かっちゃったけども
いやーいいな、そうか、
いいですね、
楽しそうだなあ、そうなんだね
そんな感じですよ。
いやでも、うんうんうん、ライブ、あ、何何今言いかけたのは、
あとねイソピアノ、
うん、はいはいはい、
が1000人超えました、イエーイ、
あイエーイ、登録者数1000人、
そうなんです、登録者数、
なんか盾とかもらえるのは何人だっけ、10万人とかだっけ、
盾は多分10万人ですね、あの
行こうね、盾行こう、
YouTube からでもメールであのバナナの画像が送られてきました、
うん、あそういうのもあるんだ盾の前にね、はい、なんか徐々にこうちゃんとランクが、
そうバナナをプレゼントしますみたいなのがつく、バナナのギフ画像っていうんですか、ちょっと動く画像が送られてきました、
いや素晴らしい、うんすごいよね、だって1000人って言ったら路上ライブ何回やんなきゃいけないのよみたいな、
そうですね
すごいことである、1円玉を1000枚置かなきゃいけないんだよ、
確かに
大変なことよ、
5で何回ライブやったら1000人見てもらえます、
え、だって俺たちのその5人芝居やった時だって20人とかだったでしょ、
50公演
すごいじゃん、
すごい1ヶ月2 days 休まず2 days ぐらいですよ、
いやでも休まずイソピアノ上げ続けたわけでしょ毎日、
そうっすね、なんやかんやもうずっと毎日更新してますね、4ヶ月ぐらいですかね、
いやそれがすごいのよ、
いやもうね頑張ろうと思って
、ね、50回のその5でライブをするっていうよりもさ、もっと上げてるわけでしょだってね、
そう、あ、まあそういうことか、そうですね、4ヶ月
毎日って考えるからね、まあ、
そうですね、1曲ですけど、はい、4ヶ月家ですけど、自宅ですけどね、
うん、それ
ピアノライブを弾き続けておりますよ、実りましたよ、素晴らしい、うん、ちょっと引き続きね頑張っていきたいと思ってます、
ぜひ皆さんね、はい、応援をお願いいたします
。
サンデーサティーズも YouTube がいっぱいありますので、うん、ぜひ、ね、見ていただいて、特に全然収益化とかも何もなっておりませんで、うん、10年前の自分がよく見れます
いやいやいや、クオリティ高いですよね、
結構いろんな人に、ね、言われますね、10年で人はこんなにも変わるのかと、うん、
そこ
言われますけれどもね、まあでも未だにこういろんな人に愛されて見ていただいてるっていう形で、うん、ゆずを検索したら間違いなく出てくるからね、う
ん、ああすごい、いやでも本当本家超えちゃったんじゃねみたいなコメントもあるぐらいの、すごい、
そんなことはちょっと何とも言えませんけどね、
言えませんけどね、
本当にありがたいことでございますよ、はい、いやでもね、そうやってでもこうライブができなくてもこの配信を通していろんな人とつながれることによって、うんうんうん、なんかいつも見てくれてる、応援してくれてるお客さん以外にもこう過去の、はい、ちょっとね、結婚されてしまったりとか、されてしまったりって言い方をもちろん今語弊があった、結婚されて、
はいはい、
こうお子さんができてね、
はい、
でこうなかなかライブに来れなくなるっていうのがあったりもするじゃない、やっぱり忙しくなってね、はいはいはい、でそういった方がねお家から見れるようになるんだね、それがねなんかまた久々に繋がれたりとかして、
そうですね、
いいなって思ったね、うん、
だからやっぱあれですよね、これでまあしばらくねちょっとまだあの集まってワイワイっていうのは難しい部分もね、うん、あるのかなと思うんですけど、本当、うんうん、あの薬ができたりとかこう落ち着いていって、あの何でしょう、再会っていうんですかね、が楽しみを楽しみにしたいですよね、
う
ん、この、
うん、
今そうやって
そうリアルで、ね、
ある意味コロナでこの配信とかやったおかげで、なんかこう新たにつながった人とかも一緒にまた見てくれるというか、
うん、
ちょっと新しいまたライブ空間を楽しめるみたいな、ね、未来に、ね、なればいいなって思いますよね。
でまあうんうん、ぜひね生にも来てほしいっていう思いはあるけどさ、
うんうんうん、
生は生で会う人とやっぱ配信は配信しかいないお客さんっていうのでやっぱあるじゃない、はいはいはい、そういうのって、
うんうん、そうですね、
だから両方合わせてもうどっちもみんな応援してくれる人だからさ、
うんうんうん、
1000人のこのイソピーには仲間がいると思うと勇気だよね。あ
お
すいません、なんか
うまい、
なんかすいませんね、
ちょっと山田くん
なんかすいません、気まぐれが、いやいやいや、ラッキーよ、
いやいやいや見事、
ね、すいませんでした、なんかそう思いました。
本当ですね、確かに、
うん、
ありがなんか
でね、
はいはい、
なんかそうやってこう思って、まあでもいつかは早くリアルでやりたいななんて思ってたんだけども、
はい、
7月の5日に、
はい、
ミーアカフェでライブが決まりました。
うわすぐじゃん、すぐじゃん、おめでとうございます、イエイ、
はい、7月の7日がね、うんはい、ミーアカフェのこの周年記念日なんですけども、それを記念して、
はいはい、
7月の5日に、スタッフメインで、
はい、
歌う日がありましてですね、
それはお客さんも入れてやるライブ、
うん、少ないけどね、減らしてだけど20人ぐらいになるのかな、
うん、
全
部、うん、なるほどなるほど、
僕のお客さんは最大5人まで来ていいよっていう感じになっているので、はい、もし興味がある、というか、まあ、ちょっとまあいろいろこうあの対策は取れておりますので、さまざま、はい、まあ、もしねあの来たいなっていう思いがあったら、まあ、強制ではないのでね、
はい、
ぜひ、ご連絡いただければと思います。ツイッター、フェイスブック、インスタやっておりますので、DM からでも送ってください、お願いします。
お願いします。宮カフェもね本当素敵なライブハウスなんで、ね、
うん、
コロナに負けずにというか大変だと思いますけど、ね、
はい、
あの頑張ってほしいというか、
ね、
ぜひ盛り上がってくれたらいいなって思います。
ファイブと共にね、
そうですね、
やっぱね、ま、中にはねやっぱどうしても潰れてしまったっていう、
そうですね、
ミュージシャン仲間もいてさ、
うんうんうん、
ね、拠点がなくなっちゃったって言ってる人もいるからね、うんうん、本当にみんなで守っていきたいと思います。
ちょっとずつでもこう再開するところは喜ばしいことというか
ね、
もう頑張ろうっていう思います、はい、
ぜひぜひこれから皆さん応援をよろしくお願いいたします。さあ、
はい、
ということで、そろそろお時間になりましたので、僕の方からはですね新しいまた曲をお届けしたいと思います。
はい、
前回ねハイプレッシャーのアコギバージョンをお届けしましたけど、今日またもうアコギ一本のやつでお届けしたいと思います。聞いてください、山口浩一でその時には。
では磯中由紀からももう一曲、お届けしたいと思います。続けてお聴きください、親切の見える場所。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。みんな元気かな、早く「また会うその時には」「家に閉じこもってなんだか窮屈で」「太陽が昇るその時には」 の時にはその時にはその時にはあげるにはちょっと疲れたから少し歩いてエレベーター乗って向かうことにしよう。街は昼前微妙な時間帯ホームに人はまばらだけどエレベーターは一つだけ何人かが集まる僕とベビーカーの母さん杖をついて歩くおばあちゃん誰を優先するかお互いに思って少し時間が止まる親切は大したものじゃないかもしれないだけど自分よりも少しだけ人を思った瞬間だったみんなが少し損をして争いのない時間が生まれるだとしたらそれでいいだとしたらそれでいい別の見える場所
息子が俺の青春をつまびき始めたそろそろいいかな新しい青春を見つけに行っても
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズはマーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと自社工房も完備しておりますので修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ハーバ
ーアナフィンの今夜も眠らないヘンテコほんわかプチ劇場アナフィンのミスターアナフィンこと舞台役者の東條孝之がお送りするヘンテコほんわかラジオ劇場今夜も眠らない6月号スタート。はい、愉快な音楽とともにこんにちは。今月は県をまたいだ移動も解除されてまだまだ気は抜けませんが少しずつライブや舞台活動の方も復活していけるかなという兆しが見えてきております。先月まではですねステイホームということで配信とかですねそれから今月の頭ですけどギャルパルデナイトっていうあのガールズパラダイスの配信番組をやりまして個人的には課題は山積みなんですけどもまあ普段のライブと違ってトーク中心の配信ならではの番組ということで特別感のあるイベントとしてね今後も何かしら続けていけたらなというふうに思っております。で今 BGM でも流してますが、シンガーソングライター高柴正弘さんとのコラボ企画で YouTube 動画を作るっていうのを先月も話してたと思うんですけどこれまあ高柴さんにはねまだ言ってないんですけど9割方動画がもう出来上がってたんですけど9割5分ぐらいできてたんですけどちょっとまあね僕のミスで動画が全部消えましてちょっと撮り直さないとなっていう状態になってしまったので本当であればもう今頃配信をしている予定だったんですけどこれおそらく7月中にはという感じになってしまいそうです。本当に楽しみにしてくれていた方いましたら本当にすみません。必ず更新はしますのでよろしくお願いします。はい、代わりと言っちゃなんですけど高柴さんの歌を今今月は BGM にして喋ってます。はい でまあ6月はですね、さっき言ったギャルパラでナイトとか、それから撮影のお仕事をいただいてまして、まあもうじきクランクアップとなりそうなんですけど、久しぶりにカメラ越しにお芝居やって、すごく忙しくも楽しく過ごしております。でこの撮影の現場でも今ご一緒してる女優さんで、波崎彩音さんっていう 女優さん、通称彩音っていう子がいるんですけど、彩音はですね、前回僕が出た舞台の四面楚歌っていう作品でも共演していて、その時の主演のアンドロイド役をやっていたのが彩音だったんですけど、なんと8月にも彼女が主演をする舞台がありまして、そこでも私共演をさせていただけることになりました。とってもありがたいご縁をいただいております。ということで、そちらの舞台の告知をさせていただきたいと思います。クラウドファンディングやっておりまして、無事そちらの方も100%達成ということで、もともと予定していた劇場がちょっとですね使えなくなってしまったんですけども、この、まあ、コロナウイルス感染予防のいろいろ問題というか、できるのかっていうところでちょっと劇場さんから NG が出てしまいまして、場所がでも変わりまして、一応今のところ無事に開催できる運びとなっております。プロジェクトリコロという団体の第2回公演で、サイキックエージェンシーという作品になっております。2020年8月5日から9日まで、もともと4日からの予定だったんですが、こちら、劇場が変わった都合もありまして日程が変更となっております。5日から9日までで、場所が大塚にありますよろず劇場さんという劇場です。まあこちらの劇場ですね、私学生時代に、大学時代にですね出演させてもらったことがある劇場です。その時は初めてその大きな舞台でやる20人ぐらいいる劇団の中で主演をやった思い出深い作品でして、本当に何にもできなかった、すごい悔しい苦しかった思い出がある劇場ではあるんですけど、でもすごくそれがやっぱり大きな経験となって、なんやかんやそこからまた10年以上舞台やってこの場所に帰ってきたということで、とっても今回楽しみな気合が入っております。作品のちょっとあらすじを紹介させていただきます。すべての人間が超能力を持つ世界、より優秀な力を持つ超能力者たちはスーパーヒーローと呼ばれチームを作り、超能力を悪用する悪の組織たちから街の平和を守っていた。エリート超能力者の主人公、しかし彼女にはスーパーヒーローとして致命的な弱点があった。なんと強力な能力を使うと副作用で一定時間見知らぬおばさんになってしまうのだ。しかもこのおばさん、超能力を知らない異世界のおばさんなのである。そしてよくしゃべる。エリートヒーローに恋をした彼女は自身の能力を封印し、落ちこぼれチームに配属された。彼女は落ちこぼれヒーローたちと活動を共にすることになるが、おつぼね、死にたがり、博士の愛人などメンバーは全員問題だらけ。果たして世界の平和は守られるのか、なぜおばさんになってしまうのか、非日常の中の日常を描いた SF 青春ストーリーね。わけがわかんないでしょ、わけわかんないですよ本当に。まだしかも脚本を僕この段階でもらっていなくて、自分の役もどんな感じなのかも分かっていないんですが、まあ先日ビジュアル撮影をさせていただきまして、なんて言ったらいいですかね、かっこいい役じゃないんだろうなっていう予想だけは立ったんですけど、面白い写真が撮れております。もうすぐそれもキービジュアルの方公開できるかと思いますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。そのコロナ対策って話もしましたけども、客席の方も通常よりも少なく減らして、そのなるべくその密接な、みんながギッチギチで見てるみたいな状態にならないように客席減らして設定をしていくかと思いますので、ご予約はぜひお早めにしていただければと思います。売り切れは、初日千秋楽特に人気ですので、もう現時点で半分ぐらいとかになってきてるみたいでございます。もちろん、そちらもアナウンスはしてまいりますが、ぜひこの放送を聞いた方、おいけね予約しなきゃなんて思った方はですね、東条孝之扱いという予約フォームがございますので、ツイッターとかでも上げていきますので、そちらから予約をしていただくか、なんか何らかの方法で私にご連絡いただくかしていただければ、ご予約をお取りしておきます。ぜひですね、8月にはもうちょっとまた環境も良くなってきていて、みんなが楽しく舞台を見れるような状況になっていればということを我々は願って、楽しい作品作りに 励むしかできません。でも楽しい作品作りに励むことに関しては全力でやるということをお約束いたしますので、ぜひぜひお楽しみによろしくお願いいたします。そしてさらに、ラジオドラマ今月も放送してまいります。結構前にやってすごく僕がお気に入りな作品があるので、こちらを前編と後編に分けて今回はご紹介していきたいなと思います。まずはなので今月は前編を放送して途中までで終わります。そして来月完結編ということになるんじゃないかと思います。っていうかなりますね。はい、ということで作品の方をご紹介いたします。パパパラダイスです。どうぞ。
俺の名前は元木、大学3年生。昨年20歳の誕生日を迎えて以来、母が経営する探偵事務所の手伝いをしている。かっこよく言うと探偵助手ってやつだ。俺の母さんは俺が見てきただけでも迷い犬の捜索や浮気調査に始まり、大手企業のブラックな秘密さえ暴いたこともある凄腕の探偵なんだけど、ただ一つ目を背けてきた問題があった。誰かに依頼されなきゃ動けないって言うなら俺が依頼するよ。プライオリティの低い案件だって。本来なら真っ先に解決すべき問題だよ。どうしてあんたの旦那、どうして親父は失踪してしまったのか、何よりも俺が知りたかった。だから母さんには内緒で今日まで親父の行方を独自に調べてきた。そう、今日まではついに確かな筋の情報をつかんだ。今俺は親父が働いているという雑居ビルの前に立っている。3階、パパパラダイス、レトロなキャバクラみたいな感じかな。今時ネットで調べても営業時間くらいしか出てこなかった。どんな店だか知らないけど、親父を見つけたら首根っこ掴んででも母さんの元へ連れていくんだ。一つ大きく息を吐いて、俺は勢いよく店の扉を開けた。いらっしゃいませ。俺は勢いよく店の扉を閉めた。え、何今の地獄絵図は。待てよ、パパパラダイスってのはひょっとして、俺の推理が店の真相にたどり着くよりも早く背後の扉が開き、首根っこをつかまれて俺は男だらけの店内へ引き戻された。
はい、ご新規ピチピチのイケメンさん入りまーす。
あ、いや、ちょっと待って、違うから、俺は客じゃないんです。腕を絡めないでください。ちょっとやめて。本当にこんなところで働いてるんだろうな。お騒がせしてしまってすみません。ちょっと人を探していて、知ってたら教えてほしいのですが、お店の責任者の方いらっしゃいますか。
私がママよ。
俺は一瞬自分の目と耳を疑った。ママよと言って現れたその人は紛れもなく俺のパパだった。化粧で雰囲気が全然違うけれど、写真で見た親父と同じ。右腕に象のタトゥーが入ってる。
探偵さんなのね。人探しに協力するから、私の依頼も一つ聞いてくれるかしら。ちょっと急ぎで捜査してほしいの。
どうして探偵って。しまった、さっき落とした名刺か。親父のやつ、俺の名前を見ても何も気がつかないのか。そして依頼はというと、店のスタッフであるジャス・ミントティさんのパンティが最近よく盗まれてしまうらしい。いや、プライオリティ引く、後にしろよ。親父の首根っこをつかもうにも、俺より一回りでかいジャス・ミントティさんが俺の手を離さないもんだから、それどころじゃない。女子大とかならまだしも、何が楽しくてオカマバーに潜入捜査なんかするかよ。
しまった、俺はとっさに口を押さえたが時すでに遅し。潜入捜査、いいわねそれ。こっちに来なさい、メイクしてあげるわ。
なんでそうなるの、泥棒くらいすぐに見つけるから、メイクするのはやめてください。どんなに叫ぼうが彼らの、彼女らの S っ気を刺激するだけのようだった。俺たちを置いて失踪した慣れの果てがパパパラダイスのママなんて、なんか泣きたくなるよ。
そんな顔しちゃダメよ。お客はみんな私たちがいつでもバカ笑いして元気をくれるものだと思ってくるんだから。ごめんなさいね、今回の件実は少し心当たりがあるの。
容疑者は店のスタッフ、カマンベール美智子さん。ミントティさんのパンティがなくなった日、出勤日ではないはずの美智子さんのシュシュが洗濯室に落ちてるのをママが見つけてしまったらしい。
私にはね、美智子からのメッセージに思えて仕方ないのよ。自分を疑えっていうね。だからお願い、真犯人を見つけてほしい。あの子たちは家族も同然なのよ。この人はもう俺の親父じゃない。パパパラダイスのママなんだ。つまりこれは正式な依頼だ。仕方ないですね。成功報酬は弾んでもらえますからね。と、探偵らしく決め台詞を吐いた俺は、鏡に映る自分の化粧顔があまりにママと親父とそっくりで、また泣けてきた。